アイソさん。
こんばんは。
こんばんは。僕はトウモロコシの会会長の吉田裕樹なんですけど、
はい。
あなたは？
愛想と申します。
アイソケイスケ。
愛想圭介と申します。
株式会社リンクファクトリー代表のアイソケイスケさん。
はい。
どうも。
はい。
大丈夫でした？
大丈夫でしたね。
台風。
台風は、はい。なんか、そんな荒れなかったっすよ。
そんな荒れなかったっす
は
か？
い。
10 年に一度の大型台風。
なんか、はい、もうね、猫がね、うちで飼ってる、工房で飼ってる猫が、朝から帰ってこなくて。
なぜ？
どこ行ってたんでしょうね。
台風だからってことじゃないの？
まあ、台風だからなんでしょうけど、明け方頃帰ってきて、
死んじゃってた。
いや、ぐっちゃぐちゃで帰ってきて、寝てました、ずっと。
どっか別の本宅にいたんじゃないですか？
本宅がね、蓮向かいにスナックがあって、
はい。
工房の。で、いつも、うちよりそっちに帰ってるんですけど、
だから、っていうか、そっちが本宅なんでしょ？
本宅なんですけど、
事件のあったところですよね。
あ、
アイソさんの会社の。
その並びの
はい。
その隣のですね、立川、6億円強奪でしたっけ？
はい。
はい。
割と話題になった事件でしたけ
そう
ど、
ですね、その事件があった、美容室の、その隣にあるスナックですね。
ていうことはまさか、
はい。
6億円事件の本当の犯人は、
はい。
その猫。
ああ。
名前何でしたっけ？
もちですね。
モチ。
はい。
が犯人。
猫が、
手引きしたという。
はい。
三毛猫ホームズ。そんなことはどうだっていいんです
す
よ。
みません、はい。
台風。
台
台風
風、
といえば、コロッケじゃないですか。
はい。
台風といえば、コロッケじゃないですか。
風吹けば桶屋が儲かるみたいな。
そう。
はい。
はい、そうです。
台風が来たらコロッケを食べる。
うん。
よくは、わかんないんですけど。
モノマネする方のコロッケじゃないですよ。
はい。こんがり揚げた、マッシュポテトが詰まってるやつですね。
今、日本の食文化としてはそういうことになってるじゃないですか。
は
台
い。
風が来ればコロッケを食べる。コロッケを16個買ってきて、台風が来る前に3個食べちゃう。
おまじないですか、それ。
食文化です
あ、
ね、
食
もう。
文化です
は
か。
い。知らないんですか？
すいません、ちょっと不勉強ながら。
僕もよく知らないんですけど、
はい。
なんか台風が来るときは、
はい。
家にこもってコロッケを食べるっていうことに日本ではなってるらしいんですよ。
16個。
まあまあまあ、数
ああ、
はどう
はい。
でもいいんで
数
す
は
け
どうでも
ど、
いいですか。
はい。
はい。
大量に買ってきて。
はい。
知らなかったんですか？
知りませんでしたね。
2001年からそういうことになってるらしいですよ。
あ、じゃあまあ、歴史の浅い、そんなに。
あ、僕は意外と歴史が古いなと思ったんですけ
ああ、そうっ
ど、
すか。はい。
まあ元はといえば2チャンネルで、
はい。
2001年に、
はい。
まあ大型台風が来た時ですよね。
はい。
コロッケを買ってきたっていうスレじゃないですね。台風スレの時に、
はい。
その中で、怖いからコロッケ買ってきた。買い込んだって。
買い込んだなり。
っていう書き込みがあっ
はい。
て、で、16個買ってきたって。
はい。
でも、どうしようっつって。
そうそう食べれるもんじゃないですもん
うん。
ね、16個も
い
ね。
や、なんでどうしようかって言っ
あ、
たかっ
は
ていう
い。
と、台風が来る前に、もう3個食べちゃったって。
はい。
っていう書き込みがあって、
はい。
なんとなくそれが人気になって、
はい。
それからというもの2チャンネルでは、
台風が来ると。
コロッケ買いに行かないとって。
へえ。
いう台風スレの書き込みが、まあ、お家芸というか定番になったと。
はい。
あんまり知られてないですよね。
そうですね。僕はもう少なくとも初耳です。
ところがですよ。
はい。
はい。僕が、昨日ですよね。
はい。
まさに台風が来た時に、
はい。
まあ、たまたまちょっと小腹が空いたんで、
はい。
まあ、小腹が空いたというか、まあ、お酒でも飲もうかと。
はい。
結構ビュービューって風が吹き荒れてる中、まあいつも行くローソンに行ったんですよ。そしたら、金麦をね、レジに、 出した途端に、
はい、
レジのおばちゃんが、
はい、
げんこつメンチ買わない？
ずいぶんラフな感じでいいです
か？タメ口で言われましたよ、
はいはい、買わない、
うん、え、みんな買ってるわよ、げんこつメンチ最後の一個。
はい、
え、で僕そのローソンって僕ん家から一番近くて、まあここに住み始めて3年ぐらい経ちますけど毎日ように行ってるわけですよ、
はい、
まあ、皆さんもご存知ですよね、
はい、そうですね、
大抵なんか旅行とか行くときはそのローソンの前に、
はい、
車止めて、
そうですね、もう送り迎え付きの会長ですから、
はい、
毎回
集合しますよね、
取材の時は必ず。
でも別に僕あまり地元の人と仲良くするタイプじゃないんで、
はい、
そのローソンの人と会話なんかしたことないのに、
はい、
それが初めての会話だったんですよ。
おー、向こうからフランクに、
いや、これはもしやと思って、
はい、
台風の時にコロッケを買う例のあれかって、
はい、
僕たち若い人、若いというかそのおばちゃんに比べれば若い、
はい、
もう50過ぎのおばちゃんですから、
はい、
僕たちみたいなのでも別に知らなかったりするその食文化は実はもう、
もうそこまで50代にまで浸透
してたってことですね、うん、で思わず買っちゃいましたけど、
はい、
だからあれですね、コンビニのおばちゃんにまで浸透してるってことは割ともう常識になってるらしいですよ。
あー、そうですよね。だからあの年齢別のグラフで言うと、まあ、20代、
うん、
30代僕らは知ってて、まあ、40代はまだ分かんないですけど50代っていうところにまであるっていうことは、うん、かなり
これ、ね、いきなりガンと上がるってことですよね、
うんうん、
まああの投票する率と一緒ですよね、
うん、認知度としては相当なもんじゃないですか、そこまでの年齢層に、
はいはい、だからその投票率が20代は高くて30代40代低くて50代60代で上がるっていう例のあれですよ。
ああ、なるほど。
でも、まあ、僕が勧められたのはげんこつメンチだったんですけど、
ね、
違うんですけど、
ちょっとあのコロッケからは、
だからこれはもしかしてほら恵方巻きってやっぱりコンビニきっかけで、
はい、
なんか定番化しちゃったじゃないですか。
あ、はい、
10年ぐらい前から。
そうですね、はい、
まあ、一応関西では節分の日に恵方巻きを食べるっていうのは微妙にあったらしいですけど、
はい、
ね、なんか知らないけど全国的に恵方巻き食べろ、これは日本の常識だってことになって、はい、みんな乗っからされましたよね。
そうですね、
それを狙ってるんじゃないのかなっていう気はしたんですよね、本社からのお達しで。
台風の日にはもう
コロッケ進めろと、
コロッケを売れと、
うん、コロッケなかったらカツメンチ、はい、なんか進めろって、
はい、
という僕の考察があったんですけど多分違いますね。そんなことはどうやっていいんですか？
あ、すみません、はい、
そろそろ本題に入ってもいいですかね。
はい、どうぞ、はい、お願いします。
メールが来てるんですよ。
はい、
ペスヒコさん、
ペスヒコさん、
はい、40代男性の方ですね。
はいはいはい。
吉田会長、今仁さん、菅津さん、こんにちは。こんにちは。
あ、
すいません、
こんにちは、すいません、なんか、うん、
あの菅津さんの時にお便りを読んだから、
はいはい、
菅津さんの可能性もあるなと思って書いたんでしょうね。
あ、
普段は吉田会長、今仁さん、こんにちはっていうのはメールの定番ですからね。
そうですね、
うちのラジオでは大体、今仁さんの時に読むんで、
はい、
でも菅津さんも一応念のため入れたら、
はい、
アイソさんがいた、うん、
あのびっくりドッキリメカで外れの週みたいな感じかもしれないですね。
そうですね、がっかりだよ、はい。
なんだバッタかよみたいな、
つばんだと思って食べたらこしあんだったみたいな感じですよね。すいません、
すいません、
すいません、ね、
すいません、申し訳ないです。あ、
アイスさん、なんかって言っちゃダメですね。
まあいいです、心の中でそっと思って。
先日の投稿を取り上げていただきありがとうございました、
はい、
私の拙い文章で話がバリ島へ飛んでしまったことをお詫びいたします。
はい、
これは僕あれですね、あの稲川淳二バリの会談をお願いしますっていうのを、僕は稲川淳二バリの会談をお願いします、
はい、
って読んだ。
ああ、
具にもつかないうっかり、
それうっかりしちゃいましたね、
うん、とほほな体験。
、はい、
引っ張るもんじゃないですね、あんまりね。 まあ、以前の放送で今にさんと稲川イントロドンの話があったので、
はい、
稲川先生のカンボジア、
はい、
過去稲川淳二の超怖い話近畿領域に収録を踏まえての東南アジア旅行かと思い稲川先生を引き合いに出した次第です。
はい、
私ね、冬から春にかけて貝探訪っていうのをやってるんですよ。まあ階段のかけらを集める旅とでも言いましょうかっていう例のあれですね。
はい、
カンボジアに行ったと。
カンボジアに、
なんたらツアーっていうんじゃないんですよね。すごいですね、さっき YouTube で見て2分でもう頭にこびりつくセリフが飛び出してきますからね、
はい、
2つも。
ああ、うん、やっぱりそれだけあの言葉
独特ってことですよね、うん。まあ、まだ階段には入ってなかったんですけどね。枕の部分だけしか知らないんですけど、稲川先生のね、カンボジアっていう話ですよ。
はい、やっぱ和芸ですよね。
そうですね、うん。YouTube で見れます。で、あんまり言っちゃダメなんですよね。
はい。
見てください。ね、うん、
YouTube で見てください。
はい。さて、話がウーマン・イン・ブラックから進まなくて申し訳ありませんが、
はい。
っていうのはこれあれですね、あのウーマン・イン・ブラックって、まあ、映画に最近なった元は舞台で、
はいはい、
で元は小説のホラーものですね。イギリスで、まあ、定番というか古典になっている。以下舞台のあらすじを書きます。
はい、
私の記憶ですので細部が異なったりするかもしれません、ご勘弁ください。
はい、
またトリックにも触れますので思いっきりネタバレしてます。これは僕はウーマインブラックの舞台面白いよって言った、うん、でも最後のオチ忘れちゃったよって、
ああはいはいはいはい、
いうことに関するまあ返信ですね。
映画は最近の映画なんですか？
最近の映画です。あの
へ
ハリー・ポッターが主演の。
あ、はいはいはい、はい、
うん、だからそれへの返信なんで思いっきりネタバレしますね。だからウーマインブラックの舞台を見ようとしてる人は聞かないでください。
はい、
まあ、それから上川隆は上川隆也さんですと。
はい、
うん、僕は上川隆也っていうのは上川隆也なのか上川拓也なのかわからないって言ったことに対する返信です、
ね。はい
はい、なかなかメールが進まないんですけど、はい、まあ、ネタバレしますよ。じゃあ、はい、ウーマン・イン・ブラックのオチ、
はい
はいはい、年老いた弁護士のキップスが、
はい、
若い頃に体験した呪いについて清算かっこ忘れるために整理したい。
うん、
まあ、大変な体験をしたからね、
はい、
それを老年に差し掛かって忘れるために清算したいと、
はいはい、
ために若い役者を雇います。役者には若い頃の自分を演じてもらい自分、はい、まあ老いたキップスさんですねは、はい、その他の人を演じることで二人だけで物語を進めていきます。
う
ん、舞台装置は大きな箱が一つだけで場面により鉄道のシートや馬車テーブルとして使っていきます。
うん、
うん、演劇っぽいですね。
うん、
この2人だけで物語を進め舞台装置はほぼ観客の想像力に頼るという演出が、
はい、
ラストのオチに向けての重要な要素だと私は考えています。
はい、
初めのうちはローキップス演じる関係者もたどたどしいのですが、
はい、
まあ、ただの弁護士ですからね、役者じゃないですからね、日を追うごとにスムーズに話を進めていくことができるようになります。舞台上では3日間ほどかけて話を消化していきます。
うん、
ストーリーが夜の館や裏手の墓地に差し掛かる頃舞台上に黒衣の女、
はい、
黒い服の女ですね、
はい、
が現れるようになります。そして物語の黒衣の女の役割を演じていきます。これ第3の登場人物が、
うんうんうん、
演じるやつが出てくると、
はい
はい、やがてキップスの物語が終わり若い役者にこれで思い残すことはない、
うん、
ありがとう、
はい、
ところで途中から参加したあの女性にもぜひお礼をしなければ、
うんうんうん、
と言います。すると役者は誰のことですか、
うん、
最初から最後まで舞台の上はあなたと私の二人きりでしたよ、
うん、
ちょっと相槌が多いですよ。
あ、すいません。
黒衣の女は彼女が呪う相手にのみ姿を見せます。つまり舞台上の黒衣の女を見た観客全員も呪われてしまったということです。 舞台が現実を侵食していく恐怖が味わえるという仕掛けなのです。
はい、
はい、だからね、これは黒衣の女が出たのは演劇の中で演劇を演じてる演劇なんですけれども、
はい、
その黒衣の女っていうのは、まあ、演劇の役者として出てきたのか本当にボヤーンと出てきたのかわからない、
はい、
まあ、少なくとも演劇の話の中では誰だかわからないやつがいきなりボヤーンと姿を現してまた消していくという設定なので、まあ、リアルと虚構の境目、淡いみたいなもんですよね、うん、はい、見ているこっちもその黒衣の女は本当のものとして半分享受する。
うん、
だから僕たちも呪われちゃう、
はい、
なぜなら黒衣の女を見た人間はみんな死ぬから。
うん、
っていう、わかります？
なんか、ああ割と階段っぽいというか怪談ですけど、
うん、
あのなんかね鹿島さんの話とかね、
あ、まさにそういうことですよね、うん、あの日本でも、
ね、
うん、
これを聞いたあなたもっていうのはね、
はい、自己責任的なね、
うん、
岡室さんとかね、
あ、
まあ機会があったらまた見たい舞台です、
はい、
この舞台の DVD についてネットで調べてみましたが舞台上が暗すぎて撮影不可能のためDVD 化されていないようです。それからスガッツさんにも興味をいただい抱いていただきましたが、あいにく妖怪に出会ったことはありません。あの妖怪の卒論を出したっていう方なのでね、
はいはい、
うん、かっこ妖怪っぽいものは見たのですが塗り壁みたいでした。
おお。
油すましってちびまる子ちゃんの長澤くんに似てますよね。プラモデル作った記憶あります。
油すましのプラモデル作ったってことは結構、あ、そうか、40代の方でしたっけ、
うん、これはスガッツさんが油すましのプラモデルを作った。結構だから、あれですね、一応、注釈が、まあ、
あ、ごめんなさい、ごめんなさい。
必要な、いやいや、全然いいんですけど、うん、あの、うん、なかなかこう、話が、ポンポンとリズムよく飛んでいく、
はい。
方なんでね。
はい。
はい、
いやいやいや。
塗り壁の話は、またの機会にします。
はい。
いいか、私の体験談です。
うん、うん、お
はい、あ、これは僕が体験談あるっていうか、いつか聞かせてくださいねって言ったんです。
はい、
はい。ごめんなさい。あの、ま、いや、愛さん悪くないです。愛さん悪くないです。あの、そうそう。でも全員バックナンバー聞いてるわけじゃないですからね。はい、まあ、ペスリコさんも悪いわけじゃないんですよ。僕が全部悪いんですよ。
いやいや、そんなことない
です。僕が全部悪いんです。
本当すみません。
はい、すません。
僕が不勉強で申し訳ありません。
題名。20年前と同じ、
はい、
私は静岡の海沿いの田舎で育ちました。静岡市までバスと電車を乗り継いで1時間半ほどかかるところです。中学生の頃自転車で静岡市まで行くようになりました。片道2時間半ほどかかり、途中には地元では有名な心霊スポットでもある大きな坂があります。確か中学2年の夏だったと思います。朝から自転車で静岡市へ行き、昼頃の映画を見てのその帰りに、その坂に差し掛かりました。坂を自転車に登るので、視線は下を向いて一生懸命ペダルを漕いでいました。傾斜が少し緩くなり、視線を前に戻した時のことです。視界に松の木が入ってきました。ほぼ水平に太い枝を伸ばしていて、その頃、中二病、過去当時はそんな言葉はありませんでしたが、中二病全開だった私は、ふと、首を吊るのにちょうどいいな、と思いました。すると、道路から人影が飛び出し、その枝にブラーンと下がったのです。縄一本で。長い髪、白い顔、白っぽい花柄のワンピースの女性に見えました。思わず、わっと声を出し、自転車を止めました。松の枝には、何もぶら下がってはいません。嫌なもの見たなぁ、と思いつつ、自宅に帰り、母にこの話をすると、塩をかけられました。それから、20年経ち、34歳の頃に実家にいた時のことです。ほぼ同じ季節、同じ時間に 同じ道路を車で通りました。例の松が見えた時に、あ、そういや中学の時に嫌なもの見たなぁと思い出した瞬間、また人影が同じタイミングでプラーンとぶら下がったのです。縄一本で。ただし異なることがありました。20年前は髪型、顔の輪郭、服の様子などはなんとなく分かったのですが、今回のは輪郭がぼやけ、黒い影のようになっていたことです。ただ、なんとなく私には20年前と同じものだと思いました。20年間、自分の姿もぼやけてしまうまでになっても、同じことを繰り返していたのか、と思うと、怖くもあり、悲しくもなった夏の夕暮れでした。また機会がありましたら体験など聞いてください。長文乱文していたしました。これからも楽しい放送を期待しております。という20年前と同じ、
なんかちょっと悲しいというか話ですね。怖いし。
幽霊も腐っていくんですかね。
なんかだんだんぼやけてくって、もう要はその20年間同じことずっとやってるってこと。まあ首吊った
松の木の枝にね、まあ、
場所で首を吊った人なんでしょうか、うん、
飛び降り自殺をね、うん、ガンガン繰り返すってなんか何回か聞いたことある怪談ですよね、
は
い、その記憶みたいなのか、それとも霊が死んだことに気づかないでずっと飛び降り自殺してるのかっていう、
うん、
それと同系列の話ですけど、だんだんぼやけていくっていうのは初めて聞くディテール。
それですね。で、徐々に、まあ、成仏してっているというか、その、なくなっていってるっていうことなんですかね。薄れていってるっていうか。
っていうことでしょうね。まあ、記憶、土地の記憶なのか、幽霊の記憶なのか、まあ、それとも幽霊自体の、なんか、こう、存在の分子みたいなのがあるとしたら、それがだんだん崩壊していってるのか。どういうことなんでしょうね。
なんかでも結構それが割と怖いし悲しいけど怖いですね。やっぱりずっとその場所で同じことを繰り返してるっていうのが、
うん、だから自殺なんかするもんじゃないよっていうのが大体教訓としてついたりしますよね、はい、飛び降り自殺繰り返す系の話でも、うん、
はい、
いい話じゃないですか。
いや、すごい、いい話だと思います
。塗り壁の話も聞きたいですね。
そうですね、うん。あれですかね。やっぱり南方に行ってた時の話だったりするんですかね。
それ、水木しげる先生、
ね。あと一歩進んでたら、崖から落ちるところだった話とか。
あれ、それだったっけ？
それでした
っけ？水木先生の塗り壁って。
あ、
もっとなんか悪い感じだと思う。なんか、そのおかげでかなり危険な目にあったって話じゃなかったっけ？
あれですね、水木しげる伝では、割と、うん、はい、そこで見た限りはいいのでしたね。その、原住民に追われて、
うん、
その山の中に逃げ込んだら、もう黒いコールタールのようなものが立ちはだかって、どうしても押しても押しても前に進めないと。
うん、
でも、やけになって寝ちゃったら、翌朝見たら、もう何歩か進んでたら、崖から落ちるところだった、みたいな。
うわー、あの化け物は俺のこと助けてくれたんだって、いい化け物だったんだって思ったら、
ええ、
遠くの方から死ねばよかったのに。
あ
っていう例のあれですか。
いや、水木先生だからなんか不思議なものもあるもんだなーって言って顎撫でてる感じだったと思います。
特に気にせずにね。そうそうそう、うん、
すごいまね、うろ覚えなので間違っていたらすいません。
さて本部に帰るかって。ただ木のうろに逃げ込んだんじゃなかったっけ？
木のうろに、そうですね、逃げ込んで助かった
んですよね。確か木のうろ、でっかい木が倒れてて、そこが空洞になってて、
はい、
こっちに行こうっつって、
はい、
まあ、その塗り壁かなんかに阻まれて、
はい、
で、行ったら、本当にその木の枝、いや幹、
はい、
一枚通して原住民たちが、
うん、
わーって通り過ぎていって、もう間一髪で助かったって話ですよね。
そうですね。なんかすごい 極限状態の話なのに、あの覚えてるのは水木しげる先生のキャラクターが一番っていうあのすごい漫画ですよねあれもまあちょっとあのうろ覚えなので間違っていたら申し訳ありません、
ええ、
はい。
フルトテルマ君、
はい、
はい、メールは来てるんですよ。
はい、
はい、今大学生になった男の子ですね、はい、
そうですね。
もう高校生の頃からこのラジオを聞いて投稿してくれている、
は
い、
八王子のゲーセンで毎週金曜日にずっとゲームに興じている、
八王子のゲーセントマトで
毎週金曜日黒い帽子をかぶって
そうそう、
はい、
あのツイッターでね、
そうですね、
あの、
はい、
さらしてるんで、
はい、
はい、バカッターですよ。
いやいや、それ別にそれはバカッターじゃん、個人情報さらして、なるほど、
炎上ですよ炎上。
あ、別にいいんじゃないですか、黒い帽子かぶってゲームしてても
トマトですよ、うん、しかも僕地元ですしね。
ああ、うん、僕も昔ね八王子のゲーセンでねずっとアルバイトしてました。
ああそうなんですか、トマト、
トマトじゃなかったっすね、名前忘れちゃったな。でもね、あの釣り堀があってね、釣り堀が、
え、どこら辺ですか、
室内釣り堀、あの割と北口出てすぐですよ、
丸井の方、
ね、丸井よりちょっとまあ、あれです、大英寄りに歩きます、
ね、はいはいはい、放射線通り、
放射線通り
の方ですね、うん、はいはい、ちょっと柄の悪いところですね、
柄悪いですね、
セリーヌ八王子とかあるところでしょ、
そこまで奥には行かないですけど、でもね、はい、あの本当にあのしょっちゅうもうね殴られたりしてましたよ
なんで、
いや知らないですよ、突然あのカウンターに来て、あのすごい、あの当時まだ今ほどタトゥーが一般的じゃなかった時にすごいタトゥー全身に入った方が来て、ちょっと運転免許出せって
、怖い、
なんでですかって言ったら、なんでですかって言って、いいから出せよじゃなくて次にげんこつとか飛んでくるんですよ、うん、そんな人がいっぱいあのカッポしてるところでした。
関東連合
どうなんですかね、なんか、
いやいや、まあ暴走族のね、まあ、文化が、
はい、
八王子ずっと残ってましたからね、うん、スペクター系ですね、
なんですかね、なんか、
ええ、
はい、あの、そうです、あの、あれですよ、あの、すぐ近くのセブンイレブンに、いつもこうバイトの休憩時間にご飯買いに行くんですね。
うん、
で、入り口のところに酔っ払った若者が寝てるんですよ、もう、ぐだーっとこう足投げ出して、
うん、
もう、あの、コンビニの、そのガラスに、もう背中をこう、
そんなに深い時間でもないのに、
そうですね、多分まあ、8時、9時とか。
はいはい、
で、あのまあ、しょっちゅう八王子、あの当時って、まあ、僕が十何年か前って、まあ、荒れてたじゃないですか、すごく。
十何年か前、
十何年
か前、じゃあもうスペクター系もいないですね。
そうですね、全然わかんないですけど、
スペクター系を知らない、
はいや、あ、なんかあの名前は聞いたことありますけど、はい、
ブラックエンペラーの次ぐらいにでかい暴走族集団ですよね。
いや、でもすごい荒れてる時で、八王子がね。
はいはい、
うん、あのでまあその若者が酔っ払って寝てるんで、あ、邪魔だなと思ってこうみんなで避けて歩くんですよ、
うん、
ね、なんか うっかりケツまずいたら何起こるか分かんないんで、
うん、
でそしたらあの次の日あのニュースになってて、その人死んでたんあの別な若者を5、6人に囲まれてそのボコボコにされて、でそのままそこで死んでいたっていう事件とかありましたよ。
もう六本木フラワー事件であれほど大騒ぎしているこのご時世に、
はいはい、
と比べて、
はい、
のどかな時代だったんですね。
そうですね。
いやー、死んでらー、顎触りながら。
そうそう、はあ、あれは死んでいたんだなーっていう。
ふはっともならなかったわけですよね。
ふはっともならなか
った。まあそんな、
はい、
八王子の。
あ、すいません。だいぶそれました話が。
僕はだ怖かったから全然行かなかったですよ、ゲーセンなんて子供の頃。
まあ、アルバイトしてるんで毎日行かなきゃいけないから、うん、結構怖かったですけど、
ね、あ、でもその時行ったらアイソさんと出会っていたのかもしれませんね。
そうですね。
夜で殴ってたかもしれないですね。
あの夜ゴミ捨てに、あ、殴られるの、
うん、免許証出さないんだもん。
ああいつか
今なんか言おうとしたでしょ
あの夜ゴミ捨てに行ったら、いきなりあのカラオケ屋の脇からバーって人走ってきて、
うん、
タックルされて倒されたこととかありますからね
もう柄が悪いとかそういう問題じゃないです
よ。そしたら、そいつの後ろからまた3人ぐらい走ってきてるんですよ。
うん、
で、何されるかわかんないから、もう、はって逃げるじゃないですか。
はいはい。
うん、で、ま、ちょっと逃げ足は僕かなり自信があるんで、
うん
うん、捕まらずには済んだんですけど、
なんかね、そう、うん、確かにその八王子の不良ってまたね、その関東連合とかのちょっと都会のね、坊ちゃんとかもいたりするような集団とは違って、
はい、
なんかその半グレとか、その他違って、はい、本当に意味がわからない野蛮人。
いきなり行動から入る恐ろしさっていうのがすごい
身に染みてました。別に何かこう、ね、金を儲けようとか、
はい、
ヤクザ的に何かこう、利権を吸い取ろうっていう気じゃないんですよね。なんかタックルしてーっつって、ドーンってタックルしてくる。
言葉はそこに存在しないですからね、なんか、ね。
ノンバーバルですよね。
うん、だから、フルトテルマさんも気をつけてください。
いやでもね、うん、まあ、今はね、別に、ただの錆びれた、
そうですか。
ね、
うん、
悪の花に出てくるような、クソ虫タウンですから。
ああ。うん、ぜひね、ハイスコアガールとかにもそういうなんかこう、免許証出せって言って。
星木蓮介さんのね、ゲーセン漫画。
そうすると僕がもう読めなくなりますね、怖くて。
うん、フルトテルマ君もね、
はい、
トマトで何か素敵な出会いがあるといいんですけど。
そうですね。
でもずっと、ツイッターで毎日毎日、アイサくださいよって。
はい。
アイサってなんかゲームのキャラクターかなんかですか？
格ゲーかなんか。僕もよく知らないんです、はい。
格闘ゲームの女キャラクターですかね。
はい。
アイサペロペロみたいな。はい、毎日。もうメールそろそろ読みましょうかね。
なんか、バカった以上にフルトテルマ君の個人情報を流してる気が、だんだんしてきます
。八王子のゲーセンの話は盛り上がりますからね。
はい。はい、
会長、今にさん、トウモロ！
トウモロ！
すいませんね。
すいません。
愛想で。
はい。ハズレの回ですいませんね、
はい。お久しぶりです。最近、内容があまりしっくり来ないのと、
はい、
再生時間が計2時間くらいなので敬遠していました。
はい。
もう本当に、このラジオのリスナーは絶対嫌なこと言いますよね、僕に対して。一つは。
違うんですよ。会長はよく言われてます。僕みたいななんか泡沫が言われてるんですよ、多分。
あ、ということですよね。
はい。
はい、だから、最近、アイスさんが出てきて、
そうですね。
とテレマ君。
あ、なんか下品な回だから嫌、みたいな。
お気に召さない
ような。どうせそう思ってるんでしょ。
トーキングをするのでね。
はい。はい、
敬遠していましたが、
はい。それはもうちょっと自分でも反省するところ
が。通学時間、片道2時間弱のお供に、
はい、
ちょうど言いよかったのと、ちょうど言いよかったって。これ神奈川の方から八王子の大学行ってますからね。
ああ。
あんまり言いすぎるとダメですね。
でも横浜線で割と寝てれば着く感じじゃないですか。
うん、まあすっかすかですしね、横浜線なんて。通学時間片道2時間弱のお供にちょうど言いよかったのと、
はい、
最近の映画紹介会と、稲川さんに騙された回などが面白く、
はい、
戻ってまいりました。
はい。お帰りなさい。
はい。ちょうど言いよかったらしいですね、うん。
恥ずかしながら帰ってまいりました。
今は大学で工学部生として日々盲信しております。
はい。
さて、いきなり本題ですが、今回は会長と今井さんに語っていただきたい話題があります。
はい。
それは、悪。
悪。
悪について。です、
はい。
悪い役ね。
悪い役ですね。
豚汁とかごぼう煮てるときに出るあれじゃなくて。
灰の汁って書くやつじゃないやつですね。
かなり前の回、かっこ今聞くには過去放送 CD 買うしかないですね。
うん。
うん。ステマ。で、お便りや今井さんが語りたいとおっしゃっていたので、
はい。
お二人が他の悪についてのカンカンガクガクの話を聞いてみたいと思っております。
はい。
ちなみに最近私が悪だと思っているのは、SNS で発生しているバカッター事件において、晒し上げをしている人たちです。こいつらこそが最も厄介な悪だと思います。これはまあ、ツイッターのね、あれですね。コンビニでアイスの棚に入ったり、
はいはい、
なんかピザ屋、
そうそう、
あ、違う、
冷蔵庫入ったり、
ステーキの
肉屋、
食いしん坊、食いしん坊じゃねえや、食いしん坊、
あれはジョリーオックスでしたっけ、違ったらすいません
か、
うん、
あの八王子によくあるステーキ屋じゃなかったですっけ、
八王子によくあるステーキ屋、
八王子っていうかあっちの多摩の方によくある、あとね意外と山形県とかにもあるんですけど、
あれジョリーオックスじゃなかったでしたっけ、違う
の、ジョリーオックスって俺聞いたことないんですけど、
ね、あ本当ですか、
うん、キングコングじゃなくて何でしたっけ、モンチッチみたいな名前の
モンチッチ
ステーキ屋さん、
はいはい、
の冷蔵庫に入ってるのをツイッターで上げて、
はい、
まあ、炎上して、
うん、
クビになって賠償金とかね、
はい、
ありましたよね、
ありましたね、あの、うん、
衛生関連上お客さんが寄りつかなくなってから倒産することになりましたとか、
はい、
もうよくわからない言いがかりをつけられて、
そう、
ね、言いがかりではないですけど、
まあ、言いがかりではないですけど、
うん、まあちょっとねいかがなもんかなって感じの、
うん、
その怒ってる方にもね、
はい、
やってる方もまあバカはバカですけど、それをケンケン怒ってる方もどうかなっていう空気が蔓延した事件ですよね。彼ら自身は相手の悪を糾弾する、
はい、
彼らっていうのはそうですね、あの晒し上げをしてる方ですね、
はい、
俺たちは制裁を与えているのだ、
うんうんうん、
と思っているのでしょうが、
うん、
私たちは彼らに社会的制裁を与える権利はありませんし、
はい、
はっきり言って集団リンチやいじめと同じです、
うん、
こういうことが公然と起こっている世の中に少し悲しみを覚えることがあります、
はい、
皆様はどうでしょうか、
うんうん、
さてもっと書きたいことはあるのですが、私はこれから大学の課題括弧10個のうちレポート4つを仕留めねばなりませんので、
うん、
以上とさせていただきます。長文失礼いたしました。それでは See you again. Have a nice day. うん、悪について、
はい、
今にさんに語っていただきたいそうなんですが、
はい、
もっともフルトテルマ君がしっくりこないと思っているその原因の張本人である愛想さんが、
はい、
代わりに答えることになりますね、ええ、これは、
うん、僕が悪なんじゃないですか。
そういうのが、まあ、そういうのがフルトテルマ君に嫌われるんですよ。
ああそうですか、
うん、悪、
うん、
僕がじゃあ僕の悪を言っていいですか。
はい、
こいつは許せない。
はい、
愛想さん超どうですか。
超はあのすこぶるあの具合が良くないですね。
腸って何の腸かリスナーの方にも分かりやすく、
あ、大腸とか小腸とかの具合ですよね。
まあつまりよくうんこ漏らしますかって話ですよ、
はい、超人の腸とかじゃないですよね、
うん
うん、筋肉マン、
うんこ漏らし超人なんですか愛想さんはっていうことを聞いてるんです、は
い、最近特にひどいですよ。
うんこ漏らす、
うん、漏らしますね。起きたら大抵漏れてます。酔っ払って寝て起きたら大抵漏れてます。
それ裸足のゲンですよ。
あれですよね、あのピカを浴びたからのやつですよね。
あ、だから僕それ言うとちょっとそれこそ炎上するかなと思って、
はい、
うろんな言い方うえんな言い方をしたんですけど、
はめられた。あのゲンを背負ったまんまあの軍人さんがね、
うん、
はい、
落ち葉でピカの毒を、
はい、
解消しようとした、あ、人じゃないか、その前か、その前に出会ってですね、
うんうん、
あのおちゃんこ漏れてるぞ、
うん、そんなわけなかろうが、
あーベター、あー、
あれでもねピカ浴びてなくてもね、あの僕
割となりがち
よ、
なりがちです。
あのタイでご存知の通り。
それはバンコクでも漏らしてましたね。
そうです、
ね、チャオプラヤー川のほとりで。
だから、あ、あーね、もしくはまあいいや。う
ん、まあ、そんなね、
うん、
超弱人間、
はい、
愛想さんでしたら共感できると思うんですけど、
はい、
まあ、出先で、
はい、
超の中から、
はい、
早く出たいよどんどん、早く出たいよどんどん、
はい、
おけつの穴ノックされることを あるじゃないですか。
ありますね。
まあ、家だったら全然いいんですよ。
はい。
でもね、あんまりその電車の中とか、
はい、
まあ、あんまり周りにトイレがないような環境の街中でそうなると嫌じゃないですか。
はい。
怖いですよね。
はい。
まあ、なんとか必死にトイレ探しますよね。
はい。
でも、割と、朝の通勤の時間帯とかの駅のトイレって混んでますよね。
そうですね。
うん。まあ、僕なんかになってくると、まあ、僕も外でうんこしたくなったら怖い病の人間なんで、
はい、
もう完璧に新宿とかの行動範囲圏内のトイレ、
はい、
完璧に把握してるんですよ。
あ、やっぱりあの出先で下りやすいタイプですか。
いや、っていうか、まあ、毎毎年年、
はい、
毎毎月月、毎毎日日、下りやすい人間なんで、
はい、
家でも出先でも下りやすいんで、
はい、
チェックしてるんですよ。
ああ。
まあ、これ幸いなことにね、新宿っていうのは割とオフィスビルがたくさんありますから、オフィスビルのトイレっていうのは、簡単に入れるんですよ。
は
い、
ああ、
部外者でもね、
はい
はいはい。
あれ、アプリとかもね、当然あるんでしょうね。
ま
あ、ね、
その話今からしようと思う
んですけど。あ、すみません。
いやいや、まあ、ちょっと待って、その前の段階として、
はい、
僕は悪だと思うのが、
はい、
そういう駅のトイレ、
はい、
オフィスのトイレ、
はい、
緊急事態だって並びますよね。
はい、
で、どんどんね、まあ、その、待っていくわけじゃないですか。
はい、
もう、1分1秒が1時間ぐらいに感じられるような、
はい、
あの、引き延ばされた時間。
はい、
で、どんどんどんどん、まあ、早く出たいよ、どんどんってなってくるって、
はい、
うーって楽しいことだけ考えようって楽しいことだけ考えようって思いながら冷やす垂らしながら待って、
はい、
って言いたいのが、
うん、
みんなうんこ長すぎるよ。
お
ー、何なのあいつら。
あの、でも出してる方も、僕ね割とうんこ長い方なんですけど、
はあ、
はい、あの、何ですかね、何個か波が来るじゃないですか。
はい、
うん、第2波第3波を待ってる時間っていうのは確かにあります。
それはありえないよ。
はい、
そんなことね、
はい、
やっちゃダメだよ。
すいません、
命かかってんだよこっちは。
あれですよね、
いやこっちはじゃ、俺たちだけじゃない、みんな、うん、みんな命かけて待ってんだよ、
うんうん、
のんびり第2波第3波待つ。
はい、
その間何にもしてないと一緒じゃん。
まあ、あとはそのなんていうんですかね、拭くのに時間かかったりっていうのもあります。
いえ、言い訳にもならない。
あとはもう一つ、あのこれね、自分の話をしますけど、そんだけこう切迫してるじゃないですか、あのトイレがえらいことになったりするんですよ。あの、座ろうっていう、まあ、様式だったとしますわ。座ろうっていう時には、もう、あの、蛇花火みたいに、はい、なんか、あの、プルプルプルプルプルプルプルプルって出てるんですね。
それ、ズボンを下ろす前に。
前に。で、あの、あ、後に続く人に失礼だと思って、中をきれいに拭いてたりとか、そういう時もあります。実際、ドトールとかでは僕よくあります。
まあ、それこそ本当に言い訳にならないですよね。
あ、そうっすか。はい。
ちゃんとしろよ。いや、まあ、それは論外ですよね。
はい。
いやいや、だから。
その連鎖かもしれませんよ。
いや、僕に言わせると、
はい、
1分かかるのは遅すぎます。
あ、そんな厳しい。
当たり前じゃないですか。
はあ、
いやいや、僕は1分かからないですよ。
はい。
やって、
うん。
拭いて流すのに。
はい。
で、あのね、僕ほんとイライラするから、
うんうん。
みんな長すぎて、
はい、
まあ、アイスさんみたいなの見るだろうし、普通にね、
はい、
こう週刊誌読んでるなこいつっていう。
あ、それはないわ。うん、ないない。
みんなこう並んでるのに、
はい、
みんな死にそうになってるのに、
はい、
ペラペラって、うんうんって、あの楽しいブレイキングタイムだなって。いや、見たことはないですよさすがに。
あの、どんだけ残虐なサディストだよって感じですよね、うん、それね。
あの、ほら、階段に出てくるあの看護婦が追いかけてきて、
はい、
行ったかなと思ったら上から覗いてたみたいな、あんな感じで、はい、見たことはないですよ、
はい、
直接ね。
はい、あ、はい。
でもそうとしか思えないんですよ。
あ、
これ週刊誌読んでるなって、長すぎる。
はい。
で僕はね、
うんうん、
ムカつくからいつも耳つけて聞くようにしてるんですよ、中の音を。
はい。
で、それでね、ペラペラって髪の音が聞こえてきたら、
はい、
うわ、ふざけんな、バーって、ドーンって言って、
うんうん、
電気の中にドバドバドバって頭突っ込んで、
はい、
やろうと思ってはいるんですよ。
はい。
まあ、それはめったにいませんよ。週刊誌ペラペラって。ね、ふんふんって鼻歌歌いながらやってるとか、あと DS やってるとかね。
あ、はい。
まあ、それはめったにいませんけど、
うん、
大抵何の音も聞こえてこないんですよ。無音なんです。
はい。まあ、その変な話、ま、その、ブーとか、ボーとかも聞こえてこなければ。
これは、
はい、
ありえないことです。無音であるということは、すなわち、怠慢であり、
はい。
まあ、言ってみれば邪悪なことです。罪です。
待機。
うん、という時間があるっていうことがね、
はい、
おかしいんです。そんな、ありえないんです。
はい。
はい。なんでかというと、僕の一連の流れ言いましょうか。
はい。
まあ、もちろん僕だってね、すごい切羽詰まった時は、もう、便座、座った瞬間に、バーって出ますよ。
はい、はい。
ね。まあ、その、ちょっと手前で出そうな時ぐらいはありますよ。
はい、はい。
ただまあ、その一歩手前ぐらいありますよね。
うん。
もちろん人ですから、まあ、便座座ってもすぐ出ないなっていう。これは10秒ぐらいかかるなっていう時はありますよ。
はい。
でもそういう時は、ウォッシュレットで干潮するんですよ。
あ、はい。
うん、まず。
うん。
ブーって、ブーブーって音がしますよね。
はい。
で、干潮して、そうするとすぐ出るじゃないですか。
はい。
でしたら、ジャバジャバジャバジャバジャバって音がするじゃないですか。
はい。はい。
で、またウォッシュレットボーってなるでしょ。
はい。
で、ある程度流れたなと思ったら、カラカラカラカラカラって、トイレットペーパーを回すじゃないですか。
はい。
で、もうそんなの、二拭きですよ。
うんうん。
ウォッシュレットだし、水便ですから。
はい。
で、ジャバーですよ。
うん。
ここに静寂のタイミングがどこにあるんですかっていう話をしたいんです。
はい。
わかります?僕の言ってること。
まあ、
静寂があるっていうことは何もしていない時間があるってことですね。
うん、そうですね。
のんびり、
うん、
自分の分身が旅をするのを温かい目で見守ってるってことですよね。
マイペースかよっていう話。
ありえません、
ね。うんうん。ちょっとお聞きしますけど、さっきこう
吐き気を催す邪悪。
そうですね。
はい。
その、もう本当に悪の化身というか、
はい。
もう本当にね、悪の結晶と言っても過言じゃない
と。何を聞きたいんですか?
すみません。そのウォシュレットで干潮するじゃないですか。
はい。
ね、ジャーっと出してますわ。はい。まあ気持ちいいですよね。
はい。
そのままします?
どういうことですか?
その、あ、来た来た来たって、
感情になる。あ、じゃあ一回ズボン履いて、パンツ履いて、はい、ズボン履いて、もう一回脱いで
って。あ、いやいや、その、一回、あ、来た来た来たって言ったタイミングで、うん、ウォシュレットを一回オフにして、
うん、
止めるにして、うん、ヘッドが下がってから、まあ、続きをされるんですよ。第二波を。
第二波というのは、まあ、第一波の場合ありますけどね。
あ、第一波をされるんですか?うん、一回止めます。そのままシャワーの勢いに任せてそのまま放出されます。
その選択肢は何なんですか。
いやいや、
止めますよ。止めて、
止めて、
ウィーンってヘッドが下がるのに合わせてちょっと前向きにやって、
はい、
で、まあ下がりきったなと思ったらまた正常位に戻るっていうのがまあ効率的なパターンですけど、え、そのままジョワーって流しながら、ウォシュレットを流しながらそこに、ジャバーって、
はい。
こう、ぶつけるようにするってことですか?
そういう人もいるんじゃないかと疑うぐらい、ウォシュレットのシャワーヘッド、大抵うんこついてません?まあ、大抵とは言わないです。うんこついてる確率は結構多いと思います。
なんで?それはつまり、ヘッドを出しっぱなしにしたまま、
はい、放出を。
え、そもそもできます?そんなこと。だって、打ち消し合うというか、
はい、
こう、ぶつかるわけじゃないですか。
はい。あ、よくわかるんですよ。僕はね、必ず止めますよ。なぜなら、ヘッドにうんこがつくっていうのは、ね、 もう会っちゃいけないことじゃないですか。
ちょっと待って、そんな理由じゃないんだって、話の通じないやつだな。そうじゃなくて、別に水がビャーって当たってる状態でうんこしにくいでしょってこと言ってんの。
それはね、だから、そういう人がいるんだと、はい、できる人がいるんだと思うほかないじゃないですか。
俺はこの水流に負けねえぞって。
うん、そう。なんか、何挑んでんだよっていうね。お前は来いかっていうね。
いや、確かに、その、うん、ちょっと我慢するタイミング一瞬苦しい時ありますよ。う
ん、はい、
ね。腸の中に水洗浄ビャーって入れて、うん、もう、キワキワまで来てるのに、
うん、
ヘッドの下がるのが遅いってなる時ありますけど。
はいはい。あ、もどかしくて、下がってる途中でやっちゃうとかね。
うん、まあ、そうですね。こっちに悪気はなくても、うんうん、勢いが強すぎて、かかっちゃうときはあるかもしれないですよね。
は
い、
あれはね、僕は絶対ダメですね。あの、人のうんこがついたシャワーヘッド。
ああ、うん、なんで？だって、水を出す吹き出し口は大丈夫じゃん。その、うん、ちょっと、先っぽの部分にうんこついたって何の影響もないでしょ。だ出す水が汚くなるわけじゃないんだから。
でも何割か飛んで、
え、どういう仕組みで、
わかんないですけど、でも飛ぶでしょ、ついてたら。そりゃ、
いや、だから吹き出し口にはついてないんだから、
ええ、
吹き出し口のちょっと先のヘッドの一番もう断崖絶壁の部分でしょ、ついてるのは。
あの、でもほら、こっちに当たってその水が落ちて、うん、その前の人のが溶けて、それがこう、あの、わーっとこう、あの、吹き出してついたりっていうのは可能性はあるじゃないですか。
ない。
そう
だって下向きだもん。ヘッドって下に斜めってるもん。
こう、
うん、こうって、さっきからこうとか、これがこうなとか、ラジオで言うのやめて
ほしいんですけど。あ、わかりました。はい。
うん、で、あと僕はそもそも感じてた疑問、
はい、
多分リスナーの人も早くそこ聞いてくれよって思ってるでしょうけど、
はい、
アイさん、ヘッドをいつも見てるんですか？
ヘッド見ますよ。
っていうか、ヘッドって見れないパターンもあるじゃないですか。
あの、
器具によっては。
入った時に、そのウォシュレットの、まあ、最近すごい、あれですよね、整備されてて、ウォシュレットとかもよく、公衆トイレでもついてますよね。
はい、まあ、都心は大抵ついてますね。うん、はい、
一応見えるタイプというかだったらヘッドは確認します。これは使っていいヘッド
か悪いか。まあ、まあ、確かに初めからちょっと出てるやつと、うん、
はい、
あとやけに下がるのがゆっくりなやつは、うん、わざわざ振り返れば見えますね。
はい。
でも、まあ、見れないやつは見ないと。
見れないやつは使わない。
はい、
うん、
使わない。
使わないです。
じゃあ、初めにアイスさんが確認するのは、
はい、
あ、この通りウォシュレットだって、はい。ヘッドがスイッチ押さなくても見えるタイプかな。
はい。
あの、引っ込まないタイプってことですね。つまり、
はい、
ちょっと初めから出てるタイプですよね。
はい。
かな。あ、うんこついてない。
うん。
あるいはうんこついてる、やめよう。
はい。
うん、っていう、そのフローチャートがあるわけですね。初めにトイレ入るウォシュレットですか、はい、イエスノー、
はい。
ウォシュレットイエス。
うん。
ヘッドが初めから見えるタイプ、イエスノー。
うん。
イエス。
イエス。
で、
あの、
その、
うんこがついてるか
ついてない
か。イエスの。
イエスの。
うん。
で、判断してるんだ。
そうそう。
で、ちなみに、ウォシュレットじゃなかったら、どうすんの？
ウォシュレットじゃなかったら、あの、普通に拭きますよ。
え、そうじゃなくて、
ん？
やめるかどうか、そこでトイレするの。
あ、ウォシュレットじゃなかったら、
うん、
その、そこで。
トイレは、やめるのかどうか。
あの、やめませんね。いや、あの、なんだ、あ、何使わないっていうだけで、
はいはい、
人のうんこがついていたら、使わないっていうだけで。
は
い、
あ、なるほど、なるほど。
ウォシュレット使わないっていうだけで。
はいはい、まあ、私、ちょっと、あんた一足飛びに質問答えてますけど、
はい、
ウォシュレットが、ない、パターンのトイレもたくさんあるけど、
はい、
それは普通に使う。
使います、
はい。そしてウォシュレットがついてるので、見えるやつで、うんこがついてるやつでも、ウォシュレットは使わないで普通にすると。はい、
そうそうそう。
で、ウォシュレットが初めから出てない、見えないパターンのやつは怖いから使わないけど、ウォシュレットは使わないけど、トイレは使う。
使います。
複雑ですね。
あの、結構、やっぱりあの、トイレって縄張り意識が強くないですか？ できれば家でしたいとか。
そういうふうに思ってる人は公共のトイレ使っちゃダメじゃないですか。
いや、あの、そうは思うけど、ほら、やぶさか、やぶさかじゃないや。あの、どうにもならない時ってあるじゃないですか。
はい。
はい。だからそういう時は使う。あの、パチンコ屋とかね、
うん、
あの、僕全然パチンコはしないんですけど、うん、あの、絶対ね、あの、パチンコ屋さんに頼ることはすごく多いので、
うん。
うん、なんていうかね、僕はパチンコバッシングをしませんよ、全然。
ああ、まあ、うん、確かにパチンコ屋さんは、まあ、うん、トイレ借りる場所の定番ではありますよね。そ
う
ですね。
うん、
ちなみに僕はあのパチンコ屋さんはちょっと怖いんで、トイレ借りたことはないんですけど、はい、実は。
ああ、そうですか。
まあ、はい、あと、あの、完全にオフィスビルとかを把握してるからっていうのもありますけど、
はい。
あと最近はね、コンビニも結構ガンガン貸してくれるところが多くなってますし、
はい。はい、
でも、まあ、特にセブンイレブンなんかは絶対ウォシュレットついてますからね。
あ、結構でも埋まってる確率が高いから、
セブンイレブン、
あの、なんていうんですかね、あの、いざっていうか、もう本当に僕の場合便行っても本当にドーンってくるんで、
うん、何のカウントダウンもなしに、
もうあの血と骨のビートたけしぐらいこう激しく急にドーンって返ってくる、はい、あの、来るんで、あの、もう多分3分はゆとりない。
でもそれこそコンビニの方がそこら辺にあるじゃないですか。
あの、行って入って、
うん、
もう埋まってたらもうダメじゃないですか。
そのコンビニが汚れることになる。
あ、そうですね。コンビニの、
はい、床が、はい。
そうですね。うん、
一応ね、だったら、なんか愛さんさっきから話がすごい複雑なんですけど、
はいはい、
それが嫌だからコンビニを見かけても入らないで他のトイレを探すってこと。
はい、そうですね、
あの。その手間はいいんだ。
あ、いや、だって、あの、結構僕の統計から言うと、コンビニトイレは誰かが入ってる確率が高いです。
で、それは僕はコンビニのトイレかなり行くんで、
はい、
その統計があやふやなもんだっていうことも思いますし、
あ、はいはい、
いや、そうじゃなくて、理屈で考えて、
はい、
何なの今回のラジオ。もうどうでもいいことをさ、さっきから。理屈で考えて、
はい、
他のトイレを探す時間と、
うん、
たとえ誰かが 100% 入ったとしても、
はい、
それを一人分待つ時間と、
はい、
別に一人分待った方が早い場合だってあるわけじゃないですか。でも、コンビニは行かないんだ。
の方が、安全かと思います。
これ、100% 人が入ってると仮定した時の話であって、
はい、
本来はそんなの半々以下なんだけどね。
あ、まあまあ、
僕の統計からしたら、
うん、
人が入ってる可能性なんて、
うん、
で、いや、どう考えても他のトイレを探す時間と、だって運動してるからその分腸が前動運動をして下に下がっていく効果もあるわけだし、だったら立って待ってる方がいいじゃん。
例えばデパートとかでしたくなりました、
はいはいはい、
すぐ目の前にあります、はい、外でしたくなりました、はい、って言った時にまあ、大抵1階に行ってないじゃないですか。
うん、大抵ないですね。うん、あれなんでしょうね。ホームレス入るからですかね。
ああ、わかんないです
よね。まあ、
それってもうでも本当にサービスになっちゃいますもんね。
まあそうですね。で、まあしかも2階は女子トイレなんですよ。
ああ。
大抵デパートはね。
例えばまあ10階建てだったとしますが、はい、どこまで行きます？
いやいや。
どこでします？何階を目指します？
ただね。
うん。
上の方に行けば人が登りづらいから埋まってないだろうと思ったら兄計らいにはそっちはレストラン街なんで、
ああ、はいはいはいはい、
大抵上って、
うん、
埋まってる確率は高いんですよ、
はい、
うん、
売り場を見ますね、
売り場を見ますね、うん、
まあ、ゾフとかじゃないメガネ売り場があったりとかね
またなんかね、ゾフじゃないメガネ売り場が
ゾフとかだったらまあ結構人いたりするけど、
はいはい、
なんかそうじゃない割とメガネ売り場とかなんかほら朝日カルチャースクールとか入ってるようなフロアとかだったら、
うん、
あ、これは
そもそもそのフロアに人が少ないから、
そうそうそうそうそうそうそう、
わかりました。
うん、だからわっと見て、
うん、
その階に行くっていうのが僕の中の正解。
なるほど、
はい、うん。
それ別になんでコンビニで待たないんだっていうことの答えには一切なってないですけど、まあいいや、なんかスムーズに話が進まなさそうなんで、
はい、申し訳ない。
でしょ？でも悪なのは分かるでしょ、
はい、あ、悪だと思いますね。
何の音も聞こえないっていうことは何にもしてない、なぜ公共の通りに入って何もしてない時間が1秒でもあるのかっていうことですね。 絶対的な邪悪ですよ。
並び直しとかそういう制度ってこと？
え？
逃げ。
全然わかんない。
あの第2波って絶対来ます。第2波第3波って絶対来ます。
ああ、
うん、うん。だからまあ並び直しとかね、そういう、
まあできればそうしてほしいですけど、
うん、
てかそもそも第2波第3波があるっていうのが僕にとって甘えですね。
中にいる方も結構多分焦ってはいると思うんですよ。
一度で出せよっていう。だからそれが、はい、ちゃんとウォシュレット館長してます、アイサさん。してないからでしょ。
いや、僕はちゃんとね、あのトイレットペーパー越しにちゃんと刺激はします。
また新しいホワイが出てきたよ。クエスチョンマークがまた浮かびます。え、トイレットペーパー越しに、
あの服じゃないです、第一波を、
うん、
ね、服ついでにこう円を描くように刺激をするんですよ。ちゃんとマッサージします。
あ、分かりました。第一波と第二波の間の話です、ね、
そうですね。で、そうしてる口に、うん、あの吹き残しを拭いているうちにちゃんとあの次が来ますから、ちゃんと。
だからそれがもうそのこと自体がそんなことを、まあ、分かりますよ。じゃあ、まあその悪人の中でもちょっとした善行ぐらいにはありますよ。まあその、
はい
はい、お尻ごとして、まあちょっとかわいそうから殺さずにおくかって言えるのね、
はい、
子供を見逃したぐらいの善行ではありますけど、
はい、
そもそも強盗をするな、
はい、
死ねなんてそう簡単に口にするなよ。
はい、
金八。
あ、いや、うん、
いいですかって。
はい。
あのね、生死っていうのは、
はい。
3億匹いると。
はい、はい。
ね。その3億匹の中でたった1匹の生死だけが、
はい。
お母さんの卵子にたどり着いて、
はい。
まあ、アイソさんだったり、みんなになったりしてるんですよ。うん、つまり、あなた方は、3億分の1の選ばれた、素晴らしい命なんです。
うん。
ね。
うん、
だから、
はい。
死ねなんてそう簡単に口にするなよ。分かってもらえましたか？
ちょっと心に響きましたね。
第2波、
はい、
ありえない第2波という概念、
はい、
ありえない、
ありえない、
太陽光をくれる、
はい、
川飲む水を与えてくれる、
うんうん、
大地生きる力を与えてくれる、でも第二波ありえない。歯を。
あ、はい。
もうどう言ったら分かってくれるんですか？
いや、だいたい分かりました。はい。
分かりましたって分かってないのに、はい、適当に話を終わらせようと思って分かりましたって言ってるわけでしょ、さっきから。だって俺が意味分かんないもん。なんでアイスさんに分かるんですか？
いや、とにかく早く出ろってことだよね。
じゃあ、だから第2話がありえない。うん、もう話進めていいですか、
ね、あ、いや、いい
です。だから、第2、俺が言いたいのは、第1波の、第1波、第2波って概念自体は嫌なんですけど、
うん
う
ん、
もう嫌だな、なんですけど、うん、なんでそもそも便座に座った瞬間にウォシュレット館長をしないのかって
。
絶対的マナーでしょ、それは。
はい、そう思います。
それを何ヘッドに、
はい、
他人のクソがこびりついてる、
はい、
お前もっとそれの100倍のうんこしようとしてんでしょ、汚いものを流し込もうとしてるわけでしょ。
うん、うん。
だから嫌で。だから、そんなの。使いたくない。そういうことじゃないの。ウォシュレットは、綺麗にするためだけのものだと思ってるわけでしょ、
はい、
?38 年生きてきて、
はい。
何を見てきたんですか？あれは、まず、干潮をするためにあるんですよ。
はい、
で、全部の蝶の中から、一つ残らず出すんですよ。
うんうんうん、
あの、しぐるいで、
はい。あのね、牛股と、
牛股と真剣で切り合わなきゃいけない時に、
はいはい、
ね、万が一腸が切られて、
うん、
腸の中に 汚いもの残ってたら、
はい、
それが師匠の前で汚いものを下げ出すことになるから、
はい、
下剤を何回も飲んで全部超きれいにしてから、
はい、
真剣でもうあの真剣の、まあ、切り合いじゃないですけど演舞、
ね、
演技ですよね、あの型をやったじゃないですか、
はい、
あれですよ
古岩の前でね、
毎日があれなんです
、はい
はい、毎日が挑戦状なんですよ、
はい、あ、はい、
じゃあ約束してくれますか、
はい、
これから何があっても便座に座った次の瞬間にはちゃんとうんこする前から、
はい、
ケツに
あの
シャワーを当てると、
はい、
うん、たとえね、
はい、
うんこはついてようが、
はい、
だって何人の人があなたがいるその個室の前に並んでると思ってるんですか。
そうですね、
うん、分かってもらえましたか。
はい、
はい、で、まあ悪について話したんで、
はい、
やっぱり同じぐらい善についても語らなきゃいけないかなと、はい、
ちょっとトイレに行ってきてもいい
ですか。わかりました、一回休憩で